今賛美した曲を考えてまして、我々が思い出すべきことは、どんな誓いを神の前に立てたのかであって、今から誓いを立てるって話ではありませんよね。私は主に対して誓いを立てたんだと、その誓いをしっかりと覚え続けていくことだと。どんな誓いなのかと、主のしもべとして終わりまで主に仕えていくという、その誓いを持って私たちは歩み続けることが大切なんだと、そのことを今一度思い起こさせてくれました。どうかユダの手紙をお開きください。教会の中に偽りの教師たちが入り込んできた。彼らの教えによって、また彼らの生き方によって、教会が大変な困難を経験していたわけです。その中にあって、どのように歩むべきなのか、それをユダが教えてくれているわけですよね。どんなことがあったとしても、主イエスキリストの救いに預かったキリスト者が主の前を正しく歩み続けていくためには何をすべきなのか、あなたや私が神の前に喜ばれるものとして歩み続けていくために何が必要なのか、それをユダは私たちに教えてくれているわけです。彼がまず最初に私たちに言ったのは、どんな時でもあなたは神様のお言葉に立ち続けるように、あなたの信仰の土台は神のお言葉でなければならないんだと、そのことを教えました。いろんな教えが入ってきたときに、それが本当に神の前に正しいのかどうか、それを判断する力、それがあなたにも私にも必要なわけです。でもそれを得るためには、神の言葉にしっかりと立つことだって。また同時に、神の言葉に立ち続けるだけじゃない、神の言葉を生きる人になりなさいと、そのようにユダは教えてくれたわけです。特にこの20節のところから、あなたは信仰者として霊的成長を常に求めながら生きていきなさいって。あなたの信仰が成長するために必要なことは何かって、神様が示してくださったその御心に従うことですと。神のお言葉を実践することによって、あなたの信仰は成長するんだと、あなたは変えられていくんだと、ユダは教えてくれました。二つ目に彼が教えてくれたことは、あなたは祈りの人でありなさいと。御言葉を学んでそれを実践するだけじゃない、常に祈りの人でありなさいと。でも祈りを私たちがなすときに、自分の願い事が叶うことを熱心に祈るんではなくて、主の御心がなされることを願いなさいって。主の御心を願い、示される主の御心が自分の願い事とたとえ違ったとしても、その御心を喜んで受け入れて従う信仰者でありなさいって。なぜかというと、主の御心こそが最善だからだ。主の最善こそが本当の最善なんだと、ユダは教えてくれます。三つ目に彼は、神の愛のうちに自分自身を保ちなさいって言いました。あなたが主に仕えるにあたって大切なのは、どんなことをするかよりも、どんな心でそれを行うかであるって。あなたが神のためになすことすべて、生活のすべてが神を愛するゆえになしているかどうか、あなたの行動が神への愛が動機となってなされているのかどうか、そのことをユダは私たちに教えます。そして四つ目に、主からの希望を私たちはたくさんいただいています。主が与えてくださったその希望の実現を切望する人でありなさいって。神様がくださった希望っていうのは、ただ私たちを慰めるだけ、そんな目的のために与えられたものじゃありません。神が約束されたことは必ずそうなります。私たちはイエス・キリストが再臨されることを信じています。そのように聖書が言うからです。その時に私たちはこの罪の体から解放されることを知っています。そのように聖書が言うからです。我々は神と共にまた愛さ、 神を愛した者たち、すでに天に凱旋した者たちと再会し永遠を過ごすことを信じています。そのように神がおっしゃるからです。その希望は必ず実現します。それを待望しながら、待ち望みながら、この日を生きていきなさいって。だって今日イエス様にお会いするかもわからないと思って生きている人は、今日の歩みが変わるからです。今日が最後の日かもしれないと思ったら、今日どう生きるかを考えていきます。そのようにして歩みなさいというわけです。で、今私たちはこの4つのことを見てきたわけです。信仰の成長に努めていきなさい、霊的成長に努めていきなさいと、御心を求めて祈りなさいって、神への愛が動機となって全てのことを成しなさいと、そしてあなたの希望が実現する日を待ちなさいって。おそらく皆さんこうしてご覧になってて、あることにお気づきになったと思うんです。ユダはここで我々信仰者の3つの徳と言われている信仰について、愛について、そして希望について教えているということ、思い出しません？皆さん、パウロがあのテサロニケの教会に手紙を送ったときに、テサロニケのクリスチャンたちのその信仰の様子をよく知ってました。そこでパウロは彼らのことを大変神の前に感謝し、彼らの信仰を称賛してました。何を称賛したのか、テサロニケ第一の手紙の一章の3節のところから教えるわけですけれども、そこにはあなた方の信仰の働き、愛のローク、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロはそれを思い起こすことによって神に感謝を下げていたわけです。神の前にこのテサロニケのクリスチャンたちのことを喜んでいたんです。信仰と、そして愛と希望って、パウロは非常にこの言葉を愛していたようです。思い出しますね、皆さん、コリントの教会に宛てた手紙の中でも、こういうわけでいつまでも残るものは何でした？信仰と希望と愛ですって。イエス、なぜテサロニケの教会が称賛されたのか、彼らの信仰は生きてたからです。主が私たちにくださった信仰というのは、もう皆さん十分ご存知のように生きた信仰です。その信仰というのは私たちを変えていく信仰です。我々よりイエス・キリストに似たものに変えていく、その力を持った信仰です。だから信仰者というのは変えられていくわけです。また私たちに与えられているこの信仰が変化をもたらすだけじゃない、我々の愛というのも生きた愛です。神への愛も成長するし、またその神への愛が人への愛を生み出していく。私たちは神を受け入れたことによって、その神の愛を知ったことによって、その神の愛をもって神を愛し、また人々を愛する人へと神が私たちを変えていってくれる。私たちに与えられたこの愛も生きた愛です。そして3つ目のこの新希望というのもまさに生きた希望であって、その希望が今の私たちの生活を変えていこうとするわけです。ですから、お分かりになりますでしょ、皆さん。パウロがテサロニケのクリスチャンたちのことを思うたびに神様に感謝したのは、確かに彼らの信仰というのは生きてて、彼らは日に日に信仰者として成長しているし、そしてその信仰の成長というのは彼らが自分たちで言っているんじゃない、周りの人たちがそのことを明かしていたって。ここでもユダは同じように信仰者よと、あなたは自分の信仰が成長するように努めていきなさいって、あなたの愛が成長するように、そしてあなたの希望があなたの歩みをしっかりとサポートするように、このようにキリスト者自身が いろんな間違った教えが入り込んできたこういう時代にあって、このような混沌とした中にあって、しっかりと正しく歩んでいくためにどうしたらいいのか教えてくれています。で、皆さん、我々がいろんな聖書を使っているかもしれないけど、聖書的でない教え、そういうものが入り込んできている今のこの時代にあって、私たちが学ばなきゃいけないことっていうのは、しっかりと神様のお言葉に立って御言葉が何を言ってるかということを思って、私たちは正しい判断をすることが必要です。最初にユダが教えてくれたことはまさにそうです。その意味において成長しなさいって、あなたがしっかりと霊的な判断力を持って正しいことを選択できるように、信仰において成長しなさいと、信仰者として成長するようにと、彼はこの愛する兄弟たちに教えるわけです。で、今日私たちが見ていくこの22節と23節のところは、あなた自身がどのように生きていくかというのとともに、今度はあなたが今度は周りの人々に対してどのように歩んでいくのか、彼らに対して、周りの人々に対してどんな責任をあなた自身が負っているのか、今度は目を自分から周りの人々へと向けさせるわけです。22節そして23節ご覧いただきますと、この箇所が教えているのは、一言で言えば伝道の話です。伝道の話です。ご覧ください。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいと、このように記されています。さて、ちょっと皆さんに質問ですけれども、私たちクリスチャンが主イエスキリストから与えられた、いただいた命令、数あるわけですけれども、一般的に大命令と言われているものがあります。何か覚えていらっしゃいます？主イエスキリストの大命令とは一体何かって、それは弟子を作るということですよね。でも、いろんな人たちは残念ながら勘違いしていらっしゃる。ちょっと皆さんにその箇所を見ていただきたいんですが、マタイの福音書の今28章のところをお話したわけですが、そこを開いてくださいます。この大命令が記されている箇所ですけれども、主イエスキリストが十字架にかかられ、亡くなられ、三日後によみがえり、そして弟子たちにお会いになったときに、イエス様はこんなことをお話になったと。18節から見ていただくとこうあります。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。当たり前です。神ですから。しかも神であるということは、あの十字架だけじゃない、死からの復活によってそれが証明されたわけです。そしてこう言います。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ちょっと何か鉛筆でもあったらちょっと皆さん見ていただきたいのは、この19節と20節、この2節なんですけれども、この中に動詞が6箇所出てきます。6つの動詞が出てます。まず言いますよ、どれかって。19節に、あなた方は言ってというこの言ってです。2つ目は、弟子としなさいというのが2つ目の動詞です。3つ目は、バプテスマを授けというのが3つ目です。4つ目は20節の、私があなた方に命じておいた、この命じておいたっていうのが4つ目です。5つ目はその後に、すべてのことを守るようにの守るよう、これがそうです。そして教えなさい、そして最後にこのいますっていうのもちょっと付け加えておきます。最後に、世の終わりまでいつもあなたが共にいますって。ちょっと見ていただきますとね、あなた方は言ってのこの言ってですよね。 あらゆる国の人々を弟子としなさい、この弟子としなさいって。父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、このバプテスマを授けて。そして私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、そして教えなさいと。そして最後に言いますと、トータルでは7つなんですが、この特に6つを見ておいていただきたいんですけども、こうして動詞が並んでるんですけども、この中でただ一つだけ命令形で書かれてるんです。それが弟子としなさいというんです。ですからこの大命令と言われているこの聖書の箇所で命令は一つなんです。弟子としなさいというんです。だから一体大命令とは何かって、弟子を作るということが主があなたや私に与えてくださった命令だということです。でもこの弟子作りという言葉を聞いたときに、ある人たちはそれっていうのは福音を伝えることでしょうと、そのようにおっしゃる人たちがいます。で、彼らの根拠になっているのは次のマルコの福音書の16章のところです。で、この箇所の絵、特にマルコの16章の15節のところをご覧いただきますと、それからイエスは彼にこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいって。全世界に出て行って、すべての人に福音を述べ伝えなさい。これが主の大命令でしょって。で、そういうふうに思われる皆さんというのは、実はこの次の16節を無視しているんです。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められますって。大命令が一体何なのかというのを説明するんですけれども、ちょっと皆さんにこの16節を見ていただきたいんです。ちょっと誤解を生む箇所でもありますよね。というのは16節をご覧いただくと、信じてバプテスマを受ける者、そうすると救われますと書いてあるということは、救われるための条件として信じてバプテスマを受ける、この2つが条件として記されているように確かに見えますもんね。だから多くの、特に日本人ですけれども、よく聞くのは、イエス様を信じるだけで半分クリスチャンになって、バプテスマを受けて本当のクリスチャンになる、そのようにおっしゃる方がたくさんいるということです。確かにこうやって見たときに、信じることとバプテスマを受けること、この2つが救いのための条件であるかのように思えるわけです。結論は、そんなことをこの箇所は教えているのではないということです。信じること、信仰のみが救いをいただく条件なんです。バプテスマではないということです。2つの理由を今から言います。です、まず明らかにこの文脈がそれを我々に否定しています。この16節に、信じてバプテスマを受ける者は救われますと書かれたその後、しかし信じない者は罪に定められますって。つまりこの御言葉は、信じる者は救われて、信じない者は罪に定められる、救われないという話です。裁かれるという話です。ご覧いただくと、信じる者と信じない者と対しているわけでしょ。信じてバプテスマを受ける者と信じないでバプテスマを受けない者と、このように記してはいないわけです。信じるか信じないかという話です。ですからバプテスマが救いの条件だというのは、この文脈からしておかしいということです。もう一つはね、文法がそれを明らかにするということです。ちょっと16節見てくださいね。信じてっていうのと、バプテスマを受ける、これね、信じるという単語言葉と、バプテスマを受けるっていうこの単語言葉が接続詞でつながれてるんです。2つの言葉が並んでるんです。真ん中に接続詞が入ってる。こういった文型というのはどこでもあるわけです。ただ面白いのは、この2つの言葉の最初のところにだけ冠詞をつけているんです。 こういった文型にしたときに意味があるんです。どういうことかというと、こういうことなんです。最初の言葉をより詳しく説明するために後の言葉がついているんです。わかります？つまりこの箇所で言えば、信じること、信じた人というのをより詳しく説明するために、このバプテスマを受けるということが加えられているんです。文法的にそういう解釈をするんです、この文型を見たときに。ですからここで御言葉が教えていることは何かということは、こういうことです。イエス・キリストを信じてこの救いに預かった人、その人はバプテスマを受けるという話です。なぜかというと、最初に見てきたように、神がくださる救いというのは生きているものです。私たちを新しく生まれ変わらせます。新しい心を私たちにください。その新しい心を、新しい願いを私たちにもたらすわけです。どんな願いかというと、神に喜ばれたいという願いです。持ってらっしゃるでしょ、皆さん。神様に喜ばれたいって。じゃあどうやったら私たちは神を喜ばすことができるかというと、簡単ですよね。神の御言葉に従うことです。神の命令を守ることです。でしょ。そうするとバプテスマを受けるっていうのは救いを得るための条件ではありません。でもバプテスマを受けるというのは主ご自身が命じてらっしゃることだから、だから私たちはそれが主が望んでらっしゃることだから、私はバプテスマを受けましょうと、バプテスマを選択するという話です。バプテスマというのが救いをもたらさないというのは、バプテスマというのは自分の中にもう起こった神様の救いの御業を形を持って明かしたに過ぎないからです。私たちは水の中にドブンと浸かります。そこから出てきます。それはあることを象徴したわけです。神に逆らってきた私はイエス様と共に死んだんですと。そこから上がってくることによって私はイエス様と共によみがえったんですと。神がなしてくださった救いの御業をこのバプテスマの行為をもって明らかにしているに過ぎないんです。ですからバプテスマというのは救われたことを形をもって証しする証しの行為です。イエス様を信じて喜んでいる人たちはこの素晴らしい救いを人々に伝えたいと思うし、知ってもらいたいと思うし、こんな素晴らしい救いがあるんだということをみんなに分かってもらいたい。ですからその一つなんです。ですからこの箇所が私に教えてくれていることっていうのは、信じる者たち、信じて救いに預かった者たち、彼らはバプテスマを受けます。それをもってその人が本当に救われていることをある意味明かしするということです。元に戻る前にちょっと一つだけね、この信じるっていうのとバプテスマを受けるっていうのもどちらもこの動詞は単数形が使われています。なぜかお分かりになりますでしょう。信じることもあなた個人の選択だからです。みんなで一緒に信じるんじゃない、あなたが信じるからです。救われますというのは未来形が使われています。そういうことになればいいなという希望が書いてあるんじゃないんです。事実を述べるときにもこの未来形を使うんです。ですからイエス様を信じる者には必ずこの救いが与えられるんだと、そのことをこの御言葉を教えているわけです。ですから大命令というのはこのマタイの福音書を見ても、そしてこのマルコの福音書を見ても弟子を作るということです。そして弟子を作るということは我々はイエス様の福音を語ることです。そしてイエス様を信じた人たちを助けて彼らの信仰が成長するように導いていくことです。だからこの今日のテキストに戻っていただくと、この22、23は私たちに、あなたはこの弟子作りに励んでますかと、そのように問いかけるようです。つまり福音宣教に励んでますかって、兄弟姉妹たちの信仰の成長にあなたは努めてますかって、 さてこの26節から23節ちょっとご一緒にこのユダの教えを見ていきましょう。ユダはこの22と23節この2節の中に3種類の人々を挙げています。例に挙げて弟子作りのためのアドバイスを与えています。まず一つ目に疑いを抱く人々を憐れみとあります。22節一種類目の人々ってどんな人々かというと疑いを持っている人たちです。疑いを持っている人たち、この疑いを抱く人々って、この言葉って疑って躊躇するなんて意味があります。新約聖書の中に19回出てくる言葉です。例えばヤコブの一章のところに6節ですけれども、少しも疑わずに信じて願いなさいって、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。なんでヤコブがこんなことを言ったかというと、5節のところにはね、神様から知恵を求めなさいということが語られているんです。何のための知恵かって、学校の成績が良くなるための知恵かとではなくて、我々は神様の御心を正しく見極める知恵が必要なんです。何が神の前に喜ばれるのか、そのことを見極める知恵です。いろんな選択の中で何が神の前に正しいのかって分からないことがありますでしょ。だから私たちには知恵がいる。だからヤコブは言ったわけです。知恵を求めなさいって、神がその知恵を与えてくれるからって。ただし彼は言うわけです。少しも疑わずにって、信じて願えって、神が必ず与えてくれるんだという確信を持って祈りなさいと。でももしあなたが疑ってるならば、まさにそれっていうのは風に吹かれて揺り動く海の大波のようだって。周りの影響にすぐに流されてしまう人たちの様子です。波がその風の吹くままに波立つように、いろんな出来事によって動揺してしまったり、そういうものに流されてしまったりする。しっかり根が張られていない状態です。で、この3種類の人をここに記しているって言いました。基本的にはこの3種類の人々っていうのはこの救いに預かっておられない皆さんというふうに言えます。ただこの最初だけはどうもそれだけではなくて、クリスチャンたちの中にもこういった人々がいるっていうことが確かだと思います。例えば信仰の非常に弱い人っていうのはいろんな間違った教えによって惑わされてしまう。ありますよね、そういうことって。だってこの教会の中に入り込んできた者たちっていうのは16節にあるように、彼らはブツブツ言うもの、不平を鳴らすもので、自分の欲望のままに歩んでますって。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるんです。好き勝手なことをやってるわけです。神の御心に沿っていこうじゃないんです。自分たちの思いのまま生きようとしている。そういう生き方こそが神の前に正しいと、こういうわけです。しかも厄介なことにこの人たちは聖書的な知識を持ってた。そうするとある人々は、我々ってこうやって生きていいんだ。そのように惑わされるわけです。ひょっとしたらユダも、この教会の中に、こういった偽りの教師が入ってきただけじゃなくて、そういう人たちによって確信がぐらついてしまったり、彼らのその誤った教えに傾倒しかけている信仰者がいるのを知ってたのかもしれない。ですから疑いを抱く人々を憐れみって、偽りの教えによって惑わされてしまった、混乱した状態にいる信仰者、そういう人々を我々見ることができます。そういった人々がいるならば、じゃあこういう務めがあなたにあるんだ、信仰者の皆さんとユダは言うわけです。それは彼らを憐れむことであるって。彼らを憐れむことであるって、憐れみを示すこと、愛と忍耐を持って彼らを導きなさいって。誤った教えに少し染まってしまいがちな、そういう人々に対して神の真理を持って彼らを正しい方向に導いてあげなさいと。でもそのためには憐れみ、 愛を持って忍耐を持ってそれを成していきなさい。そしてこれが救いを預かって救いに預かっていない人であるならば、疑いを抱いているというのはおそらくあなたや私が語る神の真理に対する疑いです。神の真理を聞いてもそれを正しいものとして受け入れようとしない、そういう人たちでたくさんいらっしゃるわけです。だからそういう人たちに対しても忍耐を持って愛を持って語っていきなさいって。で、皆さんね、私たちが伝道するにおいて大切なことは何かっていうと、どんなふうに語れば人々が納得するか、僕らはそういったところに目を向けてしまうんだけども、あなたや私が救われたことを喜んでたら、周りの人々はその救いに関心を払うと思いません？結局我々がどう生きているかです。救われたことを喜び、この素晴らしい唯一誠の神を讃えながら感謝しながら生きてたら、それって素晴らしい証になるんです。ひょっとしたら私たちはどんなふうに語ったらいいんだろう。もちろんそれも大切なことです。でもそっちばっかり言ってしまって、自分がどんなふうに生きてるかって、それがもしおろそかになってしまってるんだったら、ユダはずっと我々が信仰者としてどのように生きていくのか教えてくれました。もし我々がそのように歩んでいるんだったら、間違いなく我々の言葉だけじゃない、生き方をもって、この救いっていうのがどれだけ素晴らしいものなのか、この救い主がどんなに素晴らしいものかを人々に示すことになると思いません？いろんなことがあるけれども、そういったことに対して我々常に愚痴ばっかりこぼしてんじゃない、文句ばっかり言ってんじゃない、人の悪口ばっかり言ってんじゃない、人をけなしてばっかりいるんじゃない、神が喜ばれることを考え、神が喜ばれることを口にしているとしたら、今のこんな希望のない世の中にあって素晴らしい証がなされるというふうに思いません？おそらくユダもそのこと十分分かってたんでしょう。だからまずあなたがどんなふうに生きるか、そして人々にこの素晴らしい主を示していきなさい。もし相手がクリスチャンならば、愛と忍耐を持って彼らを導いてあげなさい。真理の道に導いてあげなさい。救われていないんだったら彼らにしっかりと真理を語って彼らを救いへと導いてあげなさい。二つ目です。23節ご覧くださいます。火の中からつかみ出して救いという言葉が出てくるんです。これはどういう人たちかというと、二つ目のグループはね、偽りに惑わされている 人々です。偽りに惑わされてるんです。さっきの人はまだ疑い持ってたんです、ね、でもこの人はもうそのすでに偽りの教えに惑わされてしまってるんです、ね、それが真理だと思ってるんです。で、火の話がされてますでしょ。神の救いを拒み続けるならば、自分自身が自分自身の罪の清算をすることになります。そしてその裁きというのが永遠の火による裁きであるということを聖書が教えてますよね。ですから彼らが向かっているのは、神に逆らう者たちが向かっているのは永遠の地獄だって、永遠の滅びだって、そのことをユダは今一度明らかにするわけです。だから私たちは彼らの過ちを明らかにして、その過ちに彼らが気づくように、私たちは彼らに真理を語ることが必要だって。ちょっとこの特殊な言い方ですよね。火の中からつかみ出して救いって書いてます。つかみ出して、これはその奪い取るとか奪い去るなんて、そういう意味を持った言葉が使われているんです。おそらくユダがこの言葉をここであえて使ったっていうのは、イスラエルの歴史の中で起こった出来事、そのことからこの言葉を引用したんだというふうに思います。 というのは、ちょっと旧約聖書の中でアモス書というのがあります。開いていただきます。アモス書の4章です。新改訳聖書の第2版でしたら1379ページ、1378、79のところです。11節をご覧くださいます。私はあなたを覆した。神がソドモとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。炎の中から取り出されたって、火の中からつかみ出されたって。でこの11節のところ、今見ていただきましたけれども、最後こんな言葉で終わりますよね。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった、主の御告げって。でこの4章を見ていただきますとね、6節のところにも、そして8節、9節、10節のところにも同じ言葉が繰り返されています。なぜこんなことをアモスが言ったかというと、預言者ですけれども、アモスというのは、悲しいことにイスラエルの民は神以外のものに関心を払ってたんです。おそらく経済的な繁栄でしょ、そういったものに彼らの関心があったんです。神ではなかったんです。神によって選ばれたこの民、神が特別に憐れんでくださったこの民は、その神を忘れてそれ以外のものに目を向けていたわけです。ですから神は繰り返し繰り返し彼らに警告を与えました。ところが彼らはその警告を受けていながら神に逆らうということをやめなかったんです。6節ご覧いただきますとね、私もまたあなた方のあらゆる町であなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所でパンに欠乏させたと出てきます。神様の懲らしめです。神の裁きです。どんなことがあったか、飢餓があったんです。食料が不足したということです。なんで神様そんなことをなさったか、それを通してこのイスラエルが神の前に罪を悔い改めて立ち返るためにです。彼らは気づくはずだったんです。このようなことが自分たちの身に起こるのは神からの警告であり、我々の罪が原因だってことに。でも彼らはそれに気づかなかった。7節と8節をご覧いただきますと、私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききったって。で、借り入れまでの3ヶ月、雨が必要なんです。で、この時にある畑は降ったけれども、自分たちのところには降らなかったって。本来ならイスラエルは気づくはずだったんです。これは神が私たちに警告されてるって。自分たちの罪を悔い改めなければならないと、そのメッセージを彼らは受け止めなきゃいけなかった。でも彼らはそういったことをしないんです。2、3の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかったって。干ばつによって神は彼らにメッセージを与えるんです。罪を悔い改めなさいって。でも彼らはそれをしなかった。ですから8節の終わりに、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。9節には今度は壊滅的な農作物の被害の話が出てます。彼らの農作物が大変な被害を受けるわけです。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とブドウの木が、オリーブの木が増えても噛みつくイナゴが食い荒らした。農作物に大変な被害を彼らは受けるわけです。見てください、その後、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったって。十節には、私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、神は何をなさったか、この民に疫病を送ったんです。また剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を上らせ、あなた方の鼻をつかせた。何が起こったのかって、戦火によって戦火を被るわけです。そして壊滅的な敗北を経験したんです。 戦に敗れたということです。疫病が訪れ戦いにも敗れるって。本来なら彼らは自分たちの罪に気づかずでした。自分たちの罪がこのようなものをもたらしたんだって。でもそのようなことにならなかった。ですから10節の終わりにも、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったって。最後に10節ご覧くださいます。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴムラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであったって、ね。炎によって壊滅的な状態に彼らは落とされたんです。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったって。なんでこんなことを彼らが経験したのか、さっきもお話したように、彼らは神の命令に従わなかったからです。イスラエルの民が神様が約束された約束の地に入ろうとしたとき、ね、古い民は死に絶えて、そして新しい民がこれからまさに約束の地に入っていこうとするときに、モーセが告げるわけです。こう言います。もしあなた方があなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなた方に臨み、あなた方は呪われるって。申命記の28-15です。申命記の28-15。そしてその予言が成就しているんです。アモスはイスラエルのことを炎の中から取り出された燃え差しのようであったって。なんでこんな表現使ってるかって、神の大変厳しい裁きがあったんです。でもね皆さん、そこにまだ神の憐れみがあるからです。救いに関してまだわずかなチャンスが残っているからです。このソドムとゴモラの話がこの御言葉の中に記されていました。アモスの中に。あの時のことを思い出すとね、こういうことでした。神がロトのところに現れて、御使いですけれども、ロトのところに現れて、そしてあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさいと。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまう。その時にロトは、はい分かりましたと言ったかというと、ためらってました。創世記の19-15のところですけれども、16節には彼はためらっていた。するとその人たち、つまり見つかりたちは、彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだって。火の中から掴み出して救ったって。まさに同じことを言うわけです。神がそのロタとその家族をそこから掴んで、そこから滅びから連れ出したって。ですからユダはここで確かにこのような教えに信奉している人たちがいるって。完全に惑わされている人たちがいるって。彼らは今その永遠の滅びへと向かってるって。あなたたちが彼らに真理を語ることで、彼らをその滅びから救い出すように、まさにあのロトに起こったように、イスラエルのために神が望まれたように、しっかりと福音を語り続けなさいと。まだ救いのチャンスはあるんって。いつまでかわからないけども、少なくともこの日そのチャンスは与えられてるって。大丈夫です。あなたの愛する家族は、彼らは分かってないんです。でもあなたは分かってる。どこに向かってるのか。今まだチャンスがあるうちに、我々はしっかりと彼らにこの御言葉を語り続けていくことです。3つ目のグループ見てください。23節に、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいとあります。3つ目のグループというのは、偽りに立っている人たちの話です。最初私たちが見たのは、疑いを持っている人々です。疑いを持っている。その教えによって惑わされている。2種類目の人々というか、2種類目は、その偽りに惑わされてしまった。そういう人々です。 この三種類目の人々というのはそのもう偽りに惑わされる、その次元を超えて今度は偽りに立っているんです。今度はこの人たちが偽りを語っているんです。こうありますよね。またある人々を恐れを感じながら憐れみって、この憐れみって言葉は22節の憐れみという言葉と同じ言葉が使われています。対象が誰であったって私たちは彼らに対して愛を示すべきだって、忍耐を持って福音を語ることが必要だって。ただしこの最後の人に関してはこうありますよね。恐れを感じながらってつけられています。恐れを感じながらという言葉はね、恐れを持ってとか恐れながら、そういう意味があるし、この箇所で言いたいことっていうのは注意を払いながらとか用心しながらってことです。なぜ用心するか分かりますでしょ。あなたがそれに巻き込まれてしまう可能性があるからです。でこの23節にこの汚されたという言葉が出てくるんですけれども、完了形です。ということはね、ある過程を経て、いろんな過程を経てここにたどり着いたって、そのたどり着いた状態とか結果を強調するんです。おそらく彼らも最初はそうじゃなかった。惑わされてそれを信じるようになり、確信を持つようになり、そしてそれを語るようになった、ね、その域まで達している様子です。ですから大変この偽りの教えを確信持って信じ、それを教えている人たちです。そういう人たちに対する伝道というのは、恐れを感じながら、注意を払いながらなしなさいって。確かに皆さんね、いろんな人たちがいます。私たちがすることっていうのは、対象が誰であったとしても神様の言葉を語るんです。皆さんの家を聖書を学びましょうって言って訪問してくる人たちがいますよね。私もアメリカにいた時も来たし、ガムに住んでいた時も来たし、日本にいる時もっていた時も、今もですけども来ました。結構楽しみにしてるんです。なぜかっていうと、いろんなことを質問できるからです。もちろん自分が何かっていうのは言いません。ただ聖書の箇所にこうあるじゃないですか、あなたたちはイエス・キリストが神でないって言ってるって。でもこの聖書の箇所はどうですか、確かあの人はこんなこと言ってましたよねって、聖書の御言葉を引用しながら。面白いのはアメリカでもガムでも、そしてこの大阪でも、それ以外のところでも、必ず彼らはじゃあもう少し勉強してまた来てもいいですかって言われるんで、どうぞ来てくださいって、一回も来ないです。私たちが真理を語るときに彼らは答えることできない。だって御言葉はちゃんと私たちに真理を教えてくれているんです。イエス・キリストは間違いなく神です。我々はその真理を知っているならば、その真理を語ることができる。ただし注意してやりなさいって。ひょっとしたらそういうケースの時は、教会の中で霊的なその信者にアドバイスを求めてすることが賢明かもしれない。でも我々はだからといって彼らを忌み嫌ってではないということです。忌み嫌うのは別のことなんです。見てください、その後ね、こうあるでしょう。肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいって。ユダはここで彼らのその危険性を教えるんです。どういうことかっていうと、忌み嫌いなさいっていうのは憎むとかね、嫌悪するっていうことなんです。で嫌悪するのは下着だとここに書いてますよね。なぜかっていうと、肉によって汚されてるからだとこの聖書の箇所を我々に言うわけです。この汚されたっていうのは、毒物とか不純物などで汚染されてるとか汚されてるとか不潔にしてる、そんな意味です。これつまり彼らが持ってるその偽りの教えですよ。まさにそれは毒のようなものです。 あえてユダがこんな表現を使ったのは、私たちが分かるようにです、ね、汚れたその下着と綺麗なものとは一緒にしませんでしたね。汚れたものは別にします。遠ざけようとします。だから彼らの誤った教えも同様に扱うようにって言うんです。ここに肉によって汚されたその下着さえもとあります。ですからただ教えだけじゃない、神の前に汚れているすべてのものを同様に扱うようにって。我々はその教えを憎みます。その誤った神の真理に反する教えを憎みます。でもその教えを持っている人たち、その教えを語っている人たちはその教えに騙されているんです。だから憐れみを示すんです。少なくとも私たちができることは、そういう人たちのために祈ることはできますでしょ。彼らの目が開かれて真理に至るようにって。感謝のことに私たちのうちにも神が働いてくださったから、私たちも真理を見ることができたし、そして救いに預かったんです。我々はこの地上にあって弟子を作れと言われたんです。イエス・キリストのこの救いのメッセージを語る者として我々生きてるんです。真理に背を向け続けている人たちに対する私たちの働きかけというのはまだ終わっていません。この伝道の働きは終わっていないんです。神の助けをいただきながら、憐れみの心を持ってその働きを継続することです。ギブアップしちゃいけないんです。諦めちゃいけないんです。祈りを持ってこの福音を語り続けていくことです。神がこれまでっていうその時まで。同時に私たちは地上にいて兄弟姉妹たちの信仰の成長のために努めていくことです。信仰が弱ってしまっている人たちの彼らの信仰を励ますという、彼らを助けていくという働きは終わっていません。パウロが言うように、私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうって、ローマ書の14の19です。ローマの14の19に、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めていこう、一緒に成長しようということです。一緒に神様にあって成長しようって。またテサロニケ第一の5章の11節でも、あなた方今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい、今やっている通り励まし合っていきなさいって。あなたも誰かを励ませるんです。そして励ますことによってあなた自身が励まされる。我々はそのためにこうして一つにされてるんです。弟子を作りなさい、それが主の大命令です。その働きをしっかりとやりなさいって。同時に偽りの教えの警告、これは終わることがありません。しっかりとそういった間違った教えに対して私たちは警戒をすることです。我々も教会としてそういったものが出てきたときに、私たちはなぜそれが政治的におかしいのか、そういったことをみんなと共に学び合うことが必要です。そうやってしっかり自分自身が自分を守っていくように。こうしてユダは愛する者たちへの勧めをここで閉じるわけです。どうかそのメッセージをしっかり覚えて、何を神は私に望んでいるのか、そのことをあなたご自身がしっかりお考えになって、弟子を作るというこの命令をしっかり神の助けをいただきながら、この1週間も行い続けてください。この素晴らしい救いに預かってなく永遠の滅びに向かっている人たちが我々の周りにあふれています。偽りによって惑わされている信仰者が我々の周りにあふれています。あなたが出て行きなさいって。どうかその働きを、主の助けをいただきながら行ってください。父なる神様、今日もご一緒に御言葉を学ぶ機会が与えられて心から感謝をいたします。どうかあなたが一人一人の信仰を強めてくださって、この御言葉を実践できるように一人一人をこの一週間もお持ちください。どうかあなたがそれぞれを強めてくださり、御言葉を愛する者として成長し、 御言葉を実践することを喜びとするように、一人一人が変えられて、言葉だけでなく行いをもってあなたの素晴らしさを明かしする信仰者へと変えられ成長していきますように。私たちの愛する者たちが神様この救いから漏れることがないように、主をどうか憐れみを持って彼らの心にも働いてください。そのためにも一人一人をどうか用いてくださって、この弟子作りに励むことができるように、それぞれの上にあなたが力を与え、助けを与え、そして祝福を与えくださるように、そのことを心から願って救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。